おはようございます。今日は先ほどから言われていますようにユースのキャンプで、だいぶ少ないようですけどね、残されたもので神を褒めたいていきたいと思います。イエス様を褒めたいましょう。ハレルヤで、褒めたいと思いますね。それでは3回、イエス様を褒めたいますのでね、ご唱和願います。ハレルヤハレルヤハレルヤ。一言お祈りします。ハレルヤ。天の父なる神様、身のあがめて感謝いたします。今からあなたの尊い御言葉を取り継がせていただきます。どうぞ下世のこの口をあなたが清めて捉えてくださって、あなたの語りたいことを語ることができますように助けてください。イエス様が共にいて、このメッセージが祝福されますようにお願いいたします。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日はですね、与えられている御言葉の箇所はエペソ人への手紙4章の17節から32節です。新改訳2017年は389ページ3版は378ページ2版は345ページです。この修法には全部が書けませんでしたので20節から書いてありますが、17節からお読みいたします。私は3版でお読みいたします。OHP で出ますので、それをご覧になるか聖書をご覧いただきたいと思います。それではエペソ人への手紙4章17節から32節。そこで私は主にあって厳明し厳かに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と頑なな心とのゆえに神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。しかしあなた方はキリストをこのようには学びませんでした。ただし本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びゆく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と正をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。ですからあなた方は偽りを捨て、各々の隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまでに憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。盗みをしているものはもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨を折って働きなさい。悪い言葉は一切口に出してはいけません。ただ必要な時に人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、 心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。アーメン。以上のところがちょっと長いですけどね、今日は、キリストに習うというテーマでご一緒に学びたいと思います。4章の初めのところ、まず召された召しにふさわしい生活をするように進めています。それから教会に一致することを求めるように語っています。それからクリスチャンの実践における第一のことは教会のことです。それについてこの世におけるクリスチャンの実生活について述べています。そしてまず17節から24節、一般的なクリスチャンの実生活について述べています。そしてそれについて25節からはさらに詳しく述べているのです。まず一般的なところを見てみますと、それは否定的な面から、あるいは肯定的な面、積極的な面からの両面から述べているのです。17節から19節はその否定的な面について述べている箇所であります。ではまず一つ目として新しい人としての歩みを見ていきたいと思います。パウロの新しい人としての歩みを17節で次のように進めています。異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではいけないと進めているのです。ここでいう虚しい心、虚しい心とは目標がない、無益だ、そういう意味の状態のことを言っているのです。ですから勢い、富や名誉や快楽を追い求めることになっていきます。神を神として崇めず感謝せずにいるからです。創造主を認めようとしない生活の結果はいつも虚しい心の歩みになっていくのです。18節の異邦人の知性が暗くなり、霊的な事情に関する事柄に関する彼らの生来の知性の暗さは、彼らのうちにある無知と頑なな心の結果から来ていると言っています。これはロマ書の1章21節で、語られている事柄なんです。見てみましょう。3版の方は290ページ2版の方は266ページです。ロマ書の1章21節、ロマ書の1章の21節、それゆえ彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。異邦人は神を知っているけども神を崇めないですから、その神を心から知らない無知は心を暗くするのです。また頑なな心とは、石のように硬くなってしまった心、無感覚になってしまった心のことです。自分のこの良心の呵責に対しても、神の裁きに対する恐れに対しても鈍感になって 島袋の状態です。罪に対する感覚の麻痺ほど恐ろしいものはありません。用心のような生活を続けることは結局良心の麻痺へ追いやることです。そこにはもはや命はないのです。またあるものは滅びだけであります。ですから19節のこの道徳的に無感覚になるとありますが、このようになります。これは心に恥ずかしさを感じなくなるということなんですね。そうなると人は自分の欲しいものを手に入れるためにはどんなことでも始めます。あらゆる不潔な行いを貪るようになると言っている通りです。パウロは一度キリストにあって御国へ召され、清められた者たちはそうした生活に逆戻りすべきではないと大阪に言明しているのです。これが用心が虚しい心で歩んでいる歩みなのです。エペソの町にいる信徒たちは以前の自分がこのようなものであることをよく知っておりました。しかし今は違います。そこでパウロはこう言っています。あの異邦人の虚しい生活に逆戻りすることを戒めた後、20節でしかしあなた方はこのようなことをキリストに学んだのではなかったと言っています。クリスチャンになるということは、それまでキリストを知らなかった人が霊的にも知的にも啓発されていく状態のことです。なぜそのような啓発をされるのでしょうか。クリスチャンになるということはキリストに結び合わされることです。キリストと生きた交わりが始まるのです。そして強力な人格の持ち主であられるキリストから教えられるのです。21節でただし本当にあなた方がキリストに聞きキリストにあって教えられているのならばですとあります。まさしく真理はイエスにあるのです。キリストこそ道であり真理であり命なのですと、キリストが具体的に人となられたお方で、イエス様こそ人間として生きる最高の人格を持っておられる方です。そのお方に似せていただくために私たちはキリストとの生きた交わりが必要なのです。そこでパウロはこう言います。27節から24節、その教えとはあなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びゆく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ真理に基づく義と誠意をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。ローマ書の6章6節にこうあります、見てみますか。3版は297ページ2版は273ページです。ローマ書の6章6節、ローマ書の6章6節を読んでみます。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷ではなくなるためであることを私たちは知っていますとパウロは言っています。私たちは罪を犯さざるを得ないという罪の奴隷の中にいたのです。その状態から解放されたのです。 古い人に従って育ったその古い思いは私たちのうちにあります。しかしそれは私たちを支配しなくなったのです。古い人を脱ぎ捨てたのです。そして私たちは新しく作られました。神にかたどり作り出された新しい人とされたのです。私たちの心は新しくされたのです。神の性質を持つようになりました。そしてこれは真理に基づく義と正をもって神にかたどり作り出されたとあります。義とは私たちと同じ人間との間で正しい関係を持っていることです。正しい関係を持たないと私たちは義を人間同士で知ることができない。そして聖、聖は神との正しい関係ですね。神でないものを拝んだりすること、また心の中で悪いことを考えていること、また不信仰など自分の体に対する罪、人には迷惑をかけないかもしれない、しかし神を悲しませています。ですから私たちは真理に基づく義と正をもってかたどり作り出された新しい人を着なければならないというのですね。パウロは25節からこの真理に基づく具体的な進みをしています。つまり古い人を脱ぎ捨てて新しい人を身につけるという真理です。小さなタイトルの2つ目、新しい人が身につける具体的な教え。その第一は25節、ですからあなた方は偽りをしておのおのの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。私たちは互いに神の共同体の中にある一つの体の部分であるということを前に教わりましたね。そういう間柄にある私たちは偽りを捨てて真実を語るべきです。ここでもう一つ大事なことは、このような肯定的積極的に良い行いをすることで初めて思いを変えることができるということですね。私たちには肉の弱さがあって、同じ部分において罪を犯してしまいます。そこでこれはやっていけない、これはやってはいけないと心の中で思っているのですが、やっていけないことに焦点が出てしまうとなかなかやめることができないのです。しかし私はこのようなことを行う、やりますと、この積極的な思いの入れ替えをするならば、やめることができないことがやめられるのです。私たちが異邦人のような歩みをしないためには、そのような行いを捨てるだけではなくて、同時に良い行いをしていくのです。すると偽りを捨てることができるということを教わりますね。それでは次の進め、新しい人が身につける具体的な教えの第2は、 26節27節、怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままにままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。私たちはしばしば罪それ自体に対して怒るよりも罪に対して怒りやすいものです。罪人に対して怒りやすいものですね。それは決して正しくありません。たとえ誰かが間違ったことをしたとしても、その人を恨んだり憎んだり、その人に対して怒ったりすべきではない。その間違ったことが、つまり罪に対して、この怒らなければならない。人に対してではなくて、その起こった罪に怒らなければいけないというのです。そのように正しい怒りが発せられるためには、クリスチャンは古い人を脱ぎ捨てて新しくされたのですから、日ごとに新しくされなければならないのです。キリストとの生ける交わりの中で新しくされ続けていく私たちは、正しい怒りを発することがその時にできるようになると思います。生ける唯一の神を知らない人は、いつでも怒りというものを自分のプライドが傷つけられた時に発するので、極めて利己的なものですね。そうした怒りは厳に戒めなければならない。しかし、そのような間違った怒りであろうと、また正しい怒りであろうと、怒りは弱く不完全な私たち人間にとっては、精神的に極めて不安定な感情の状態であることは確かです。うっかりすると、その怒りという不安定な感情は激高している、憤っているために、人の心がその後どのような方向に向かっていってしまうか分かりません。罪を犯す可能性が十分にあるのです。ですから、パウロが怒った時に罪を犯さないようにとここで言っているのです。たとえ怒ったとしても、罪を犯してはならないというところに協調点が置かれています。激怒、憤りという感情はしばしば自制心を欠くことが多いのです。そのため、殺人という恐るべき罪へ向かうこともあるのです。主イエス様は三条の説教で、自分の兄弟に対して怒る者は殺人の罪を犯したのと同じであると言っておられるのも、そのことを意味しています。パウロは、怒ることがあっても罪を犯してはいけない、それに引き続き日が暮れるまで憤ったままでいてはならないと付け加えています。悪魔につけ込む隙を与えるのです。悪魔はいつも私たちクリスチャンの隙を伺っており、隙あらば私たちに罪を犯させようと狙っています。憤りは人を傷つけられる言葉や行いになりやすいのです。ますます私たちは注意しなければなりません。新しい人が身につける具体的な教えの第3話28節です。盗みをしている者はもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をもし骨を折って働きなさい。これは 社会の方に触れるような本格的な泥棒ではないかもしれません。不当な利息を貸しているとか、まあ、そんな類の盗みかもしれません。これもただ盗みをやめるだけではなくて、困っている人に施しをするために正しい仕事をして骨を折って働きなさいと勧めています。これが隣人の愛の行動の始まりです。新しい人が身につける具体的な教えの第4話29節です。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時に人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。口から出てくる問題のことですね。私たちは口から出てくる言葉で失敗することがよくあります。これはヤコブの手紙の3章2節で話されていることですけれども、私たちは皆多くの点で失敗するものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体でも立派に制御できる完全な人です。ですから悪い言葉を一切話してはいけませんとパウロは言っています。同時に先ほど身につけるべき積極的な行いである、必要な時に人の徳を養うのに役立つ言葉を話して、聞く人に恵みを与えなさいと勧めています。小さいタイトルの3つ目、互いに許し合いなさい。このようなリストの中で、勧めのリストの中でパウロはとても大切な真理を語っています。30節です。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は互いの日のために、贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。聖霊を悲しませてはいけないという勧めです。聖霊は悲しまれるのです。悲しむことがおできになる。聖霊様は私たちの贖いの日に御国を受け継ぐ者として勝因を押されているとあります。これはエペソの1章4節にある勝因としての聖霊の働きです。私たちはキリストを信じた時から聖霊様がうちに住んでくださっています。聖霊様はそして私たちを励まし、慰め、力づけ、私たちと共にいつもいてくださるのです。キリストが再び来られて私たちを引き上げてくださる、その時は私たちの罪や肉の問題もすべてなくなり、栄光の体に変えられます。ですから聖霊様はいつでも私たちと共に、また私たちのうちにおられるのです。したがって私たちが肉に従って歩む時、思い悩む心の中で罪を犯すとき、そこから離れ去られるのでしょうか。いや、そんなことはありません。じっと悲しんでおられるのです。それではどのようなことをすると悲しまれるのでしょうか。31節をご覧ください。無慈悲、憤り、叫び、 そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。古い人を脱ぎ捨てた時のこの締めくくりの言葉です。無慈悲、苦しみ、憤り、怒り、叫び、そしり、そして一切の悪意です。この悪意とか人を傷つける思いとか恨みなど、これが他のすべてのものの根とも言うべきものです。これらの感情を心の中に持っていればですね、私たちも悲しみます。悲しみを覚えます。しかしうちにおられる聖霊様はもっと悲しまれているのです。心と体の健康のためにもこのような感情を捨て去るべきですが、それ以上にうちに住んでおられる聖霊様を悲しませてはいけないのです。ですからこの悪を捨て去るべきなのです。そして再び身につけるべきことが書かれています。新しい人をが身につける締めくくりの言葉です。32節です。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。お互いに親切にして、心の優しい人となって、そして許し合う。これがクリスチャンの歩むべき道だとあります。しかしその許しの度合いがここに書かれています。神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、あなた方も互いに許し合いなさい。この許しこそ親切と優しさの具体的な表れの一つです。悪をもって誰かが自分に向かってきたとき、親切と優しさは許しとなって現れるのです。そしてクリスチャンの最高の模範は神ご自身の許しであります。神はキリストにあって私たちの罪をただ一度限り、しかも決定的に許してくださいました。それは十字架上の犠牲によってです。私たちは果たして神様がキリストにおいて許してくださったように人を許すことができるでしょうか。いや、できないと思っているかもしれません。しかし他の箇所では、神は私たちが耐えられないような試練は与えられないと教えています。神はもし私たちが人を許さなければいけないような状況であるならば、それを許すことができる力を与えることで、その状況をお許しになったのです。ですから今与えられている状況の中で、神はキリストによって私たちのうちで働いてくださいます。許すというのはですね、意思の問題ですね。許せない、許せないという感情があっても、いや私はキリストにあってこの人を許しますという決断をするならば、許すような優しい感情が初めは伴わないかもしれません。しかしその決断をし続けていくならば、神があなたをキリストにあって許してくださった、 その許しの力を与えてくださると信じます。また主が与えておられる時があるのです。今すぐその人を許せなくても、私たちはあくまでもここにパウロが進めているように許すという決断をすることで、許しの力は御霊によるのですから、力を聖霊様が与えてくださいます。ですからクリスチャンの歩みはキリストを基準としています。五章の一節でも、神に習うものとなりなさいと言っています。私たちは今自分がいるところからスタートすればよいのです。イエス様に聞き、イエス様に教えられ、心の霊においては新しくされ、新しい人を身につける、そのプロセスを通りながら、私たちは栄光から栄光へと死の似姿に変えられていくのです。そしてキリストの御だけへと成長させていただくのです。お祈りしたいと思います。ハレルヤ。天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。お一人をイエス様を、私たちすべての罪を贖うために地上に使わせてくださり、十字架につけてくださいました。そして三日目に復活させられ、今も聖霊様を使わせて私たちを励まし、慰め、力づけてくださっています。このことを信じる者はすべて与えなしにすべての罪を許してくださると、あなたの約束を心から感謝します。そして再臨の時には天の御国を受け継ぐ者としてくださいますと、あなたの約束を心から感謝します。地上での生活をあなたとの生ける交わりを通して、あなた様の人格に触れ、あなたに習うものとしてくださいますようにお願いいたします。そして栄光から栄光へと、あなたの似姿に変えられて、あなたの御霊へと成長するものと変えてくださいますように、聖霊様どうか導き助けてくださいますようにお願いいたします。今日の御言葉を感謝します。たくさんのことを教えられました。いつもあなたと生きた交わりができて、あなたから 教えられることを感謝します。今日の御言葉を感謝してイエス様の尊い名前を通してお祈りいたします。アーメン。